御言葉を朗読いたします。フィリピの信徒への手紙第4章10節から14節。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。千里山教会では、先週もフィリピの信徒への手紙から御言葉を聞きました。伝道者パウロがギリシャにあるフィリピの教会に宛てて記した手紙です。フィリピの教会はパウロの働きによって生まれた教会の一つです。でもそのパウロは今フィリピの町にいないんです。ではどこにいるのか。パウロはローマの権力によって捕らえられて今獄中にいるのです。フィリピの人たちはパウロ先生のことが心配でなりませんでした。きっと牢獄の中で苦しい思い、辛い思いをしているに違いない。そのことを想像するだけで心が痛くなったことでありましょう。けれどもある時にパウロ先生から手紙が届くんです。しかも一枚だけというのではなくて何枚も届くんです。そしてもっと驚いたのはその手紙の内容でした。よほど苦しい思いをして私を助けてくれないか、そういう嘆きや叫びが記されていると思ったら、そんなことは何一つ記されていない。このフィリピの信徒への手紙は喜びの手紙と呼ばれることがあります。それほどに喜びという言葉がたくさん記されているからです。パウロ先生は苦しんでいるのではない、死の恐怖にとらわれているのではない、むしろ解き放たれて生きている、喜んでいる。ああよかったと安心したと同時に、フィリピンの教会の人たちは不思議な思いにとらわれたに違いありません。どうして牢獄の中で喜ぶことができるんだろうか。いつ命を奪われてもおかしくない、そんな状況の中で果たして喜ぶことができるんだろうか。私たちもパウロ先生のように生きることができているだろうか。そう思ってもう一度パウロから届いた手紙を読み返したに違いありません。何度も読み返したに違いないと思います。それも教会の仲間たちと共に礼拝の中で読んだのです。不思議だなと思いながら、しかし私たちもまたパウロ先生を生かしている喜びと希望に預かっているんだ、そう思って感謝をしたことでありましょう。で、本日の第4章はこの手紙の終わりの部分にあたります。お読みしませんでしたけれども、第4章4節以下には次のような御言葉が記されていました。4章4節、主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。パウロは最後にも重ねるようにして喜びを語ります。もう思い煩うことはやめよう。苦しくなったら近くにおられる神にすべて打ち明けるようにして祈ったらいい。神はすべてを知っていてくださるのだから、キリストイエスによってあなた方を守り平安を与えてくださるのだから。 事実この御言葉によって励まされたキリスト者たちは随分おられるのだと思います。そして今日お読みした10節でも、私は主において非常に喜びましたと言って、まあ、ここでも喜びを語ります。でここでは具体的に何をパウロは喜んでいるんでしょうか。まあ、10節の前に贈り物への感謝という、まあ、込み出しがありますように、ここではフィリピの教会の人たちが送ってくれた贈り物、つまり献金に感謝をし喜んだということです。そしてこの贈り物に込められた教会の人たちの心遣いをパウロは感謝して受け取りました。ただパウロは直接的な言葉で贈り物をわざわざ送ってくれてありがとう、そういう言い方はしませんでした。私は主において非常に喜びました、そう言うんです。少し回りくどい言い方といえばそうかもしれませんけれども、キリスト者らしい言葉遣いとも言えるのです。それはキリスト者が使う決まり文句というようなことではなくて、このパウロという人は何をするにしても何を考えるにしても神様との関係、イエス・キリストとの関係を大切にした人であったからです。神様との関係の中でこのことは何を意味するんだろうか。神様との関係の中でこの喜びは、この悲しみは何を意味するんだろうか。そのことをいつも考え、考えるだけではなくて、先ほど4節以下にありましたように、いつも祈りを捧げていた人でありました。また4節にも10節にも、喜ぶという言葉がありましたが、主において常に喜びなさい。私は主において、非常に喜びましたと言われています。大事なのは主においてという言葉です。主の中でと訳してもいい、まあ、そういう言葉です。自分の中で喜ぶのではないんです。自分の心を覗き込んで、喜びはどこにあるんだろうか、喜べそうなことはどこかにあるだろうか、そういうことではないんです。そんなことをしても何一つ良いものは見えてこないと思います。むしろ見たくもないドロドロとしたものが見えてきて、余計落ち込んでしまうだけかもしれません。大事なのは自分の中でということではなくて、主の中で、主において喜ぶということです。自分の心を主に打ち明けるようにして、そしてすっぽりと主の恵みの中に包まれるように、そのような素晴らしい経験をするのです。でここではフィリピの教会からの贈り物を神様との関係の中でパウロは感謝し、また受け取っています。で贈り物に感謝をするというのはどういうことなんでしょうか。まあ、一つは教会からの贈り物によって、まあ、パウロ自身の生活そのものが支えられるということですが、それだけではないと思います。贈り物や献金が最後にどういう形で実を結ぶのか、そのことをいつも見つめる必要があります。パウロの生活が支えられるというのはもちろんそうなんですけれども、そうやってパウロの生活が支えられることによって、伝道の働きが前進し、福音が多くの者に告げ知らされ、救いの民がまた一人また一人と起こされていくということです。私どもも教会のために献金を捧げ、また今日は進学校のためにも献金を捧げますが、その目的は牧師や教会あるいは進学校などの必要を支えるという面だけではなくて、その先にある神様の思いに目を向けなければいけません。ですから単にお金を出して支えるというのではなくて、捧げ物が御心のままに用いられること、御国の前進のために豊かに用いられていくこと、そのことを祈りつつ捧げていくのです。パウロも贈り物に込められたフィリピの教会の人たちの心遣い、それは祈りのこもった心遣いですけれども、そのことに感謝し、そして主において非常に喜んだということです。そしてもう一つここで目を留めたいのは、10節の真ん中あたりにあるついにまた表してくれたことをという言葉です。ついにまた表してくれた、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。 表してくれたという言葉は、本当はもっと美しい言葉ですね。美しい意味の言葉です。花が咲く、開花する、そういう意味の言葉です。再び芽生えてくれたことを、あるいは蘇ってくれたことを、そういうふうに訳している日本語の聖書もあります。花が再び開くというのは、その前は花が咲いていなかったということです。つぼみだったということでしょう。あるいは以前は花が咲いていたんだけれども、やがてその花が閉じてしまった、散ってしまったということです。そしてここで言われている花が開くとか閉じるとか、このことはパウロとフィリピの教会の関係を例えて言われていることであります。何が理由か分かりませんけれども、パウロと教会の関係があまりうまくいかなかった、そういう時期があったということです。それで贈り物がしばらくパウロのもとに送られてこなかった、そういう時期がしばらく続いたんです。しかし今閉じていた花が再び開いたんです。そしてパウロはこのことを決して何かの偶然と捉えるのではなくて、贈り物が再開されたことの中にも神様の働き、御心がある、そのことを思って喜んでいるのです。十節の終わりで、今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう、そう言っています。つまりいつ贈り物を再開すべきか、そのタイミング、その時というのがよくわからなかったということです。けれども神様がそのふさわしい時を備えてくださったんだというんです。旧約聖書のコヘレトの言葉には、何事にも時がありとそう語って、私たち人間が経験するさまざまな時をいくつも記していきます。そしてそれらの時というのは、私どもが定めたのではなくて、神が定めてくださった時であるということです。そのような神のご支配の中で与えられた生涯を精一杯生きようというのです。ここでは特にパウロとフィリピの教会について語る、そのような文脈の中で、再び花が開くこと、ふさわしい時ということが言われています。牧師だけではなくて、教会に生きるものならば、誰もがいつも心の中で、教会の仲間のことを思っているものです。そして、鳥なしの祈りを捧げます。特に最近顔を見なくなったけれども、あの人はどうしているんだろうか、最近どころではなくて、もう何年も教会に来ていないけれども、果たして元気にしているんだろうか、そういうことがいつも気になり、心に引っかかっているものだと思います。そして声をかけるにも、やっぱりいろいろと気を使ってしまうのだと思います。それこそふさわしいタイミングや時を見極めることが難しいということを私どもは知っています。しかし神はそのような時、再び花が開く時を必ず備えてくださいます。だからその時が来ることを待ち望んで、なすべく教会の技に仕えていくことができるんです。さて、この手紙の中で繰り返し語られる喜びということですが、次の11節12節ではこういうふうに言われています。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。ここで言われていることは、満足するということです。どんな境遇に置かれたとしても、私は満足する、満ち足りて生きることができる、そういう素晴らしい生き方を私は主から教えていただいたんだというんです。喜ぶというのは、心から喜ぶことができなければ意味がありません。喜ぶふりをしようと思えばいくらでもできますが、その時自分の心は全く満たされていないのではないでしょうか。どこか虚しいだけだと思います。ではどうしたら満足する生き方をすることができるんでしょうか。私の生き方に何の不足もない、そのことを心からどうやったら告白することができるんでしょうか。この満足するという言葉、もともとはギリシャ語で書かれていますけれども、この満足するという言葉は、 当時ギリシャ哲学のストア派と呼ばれる人たちが使っていた言葉なのだそうです。キリスト教であろうが、他の宗教であろうが、他の哲学であろうが、どのようにしたら満たされた人生を生きることができるのか、このことはすべての人にとって大きな課題、また真剣に考えるべき事柄であると思います。ただストア派の人たちが満足するとか満ち足りるとか、そういうふうに言うとき、それは自分で自分を訓練して、自分で自分を強めて、その結果満足をする、満足を得る、そういうふうに理解していたということです。そして自分を訓練するということですが、これは何もいい学校に行っていい仕事に就く、そういうことだけでなくて、例えば誰よりもいっぱいものを集めて満足する、自分はこれだけのものを持っている、そう言って満足する、そういうこともあるでしょう。お金がたくさんあれば好きなものを好きなだけ手に入れることができるかもしれません。しかしそうやってものをたくさん手に入れること、それは物に支配されていることではないか、やっぱ大事なのは心ではないか、心を豊かにしなくてはいけない、そういうふうにストアの人たちは考えました。じゃあ心を豊かにするためにはどうしたらいいのか。それは何があっても動じない心を持つことなんだ。彼らはそういうふうに考えたのです。嬉しい時も悲しい時も何事もなかったかのように動かない心を持つ、それが強い人間、満ち足りた人間なんだ、そう考えたのです。しかしこういう考え方を聞いていると、確かに動じない心を持つことも大事なのかもしれないんですけれども、でも一方で本当にそんな生き方をすることができるんだろうか。そもそも何があっても動じないというのは人間としてどうなのだろうか。そういうことを皆様もどこかで感じておられることと思います。昔の人たちもストア派のようなものの考え方を聞いて、この人たちの心は豊かでも何でもない、むしろ心が砂漠のように乾ききっていると批判したほどであります。もちろんパウロも満足するという哲学の世界の言葉を引用しながら、でもその意味するところは全く違っています。修練を重ねて満足の域に達するのではないんです。物をたくさん手に入れるのでも何事にも動じない心を自分で作り上げるのでもないんです。パウロは言います。私は何によって生きるのか、私は何によって満ち足りた人生を生きることができるのか、自分の力によってか、自分の強さによって満足する生き方を極めるのか、いや違う。そして13節でこう言うのです。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。パウロが語りますように、私どももいろんな境遇に置かれることがあります。豊かだと思える時もあれば貧しさを覚える時もあります。健康な時もあれば病に苦しむこともあります。そして豊かさや貧しさというのは、これは何も物質的なこと、肉体的なことではなくて、心や魂の問題として考える必要もあると思います。今自分は福音によって生き生きとした生活をすることができている、いつも命の手応えを感じて生きることができている、そういう時もあれば、まるで神を信じている人間のようには到底思えないほどに落ち込んでしまうこともあると思います。一体そのような絶望ともいえるような状況の中でどうやって満足することができるんでしょうか。どう考えても私どもには理解できないんです。できるとしたら今置かれている境遇から抜け出すほかないんです。あるいは自分を苦しめるあらゆるものに自分の力で打ち勝つほかないんです。いずれにせよ苦しみそのものが目の前から消えてしまわない限り解決はない、そう考えるのです。私どもも時に環境を変えること、その場から逃げること、自分自身を鍛え上げて強くなること、そのようにして自分自身を変えていき、作り上げていくことがよくあると思います。そのことが全く無駄だとは思いません。けれどもパウロはここでそういうことを全く言わないんです。ひたすらパウロが語ることは主イエス・キリストのことです。 12節の終わりに、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。自分の力で手に入れたのではないんです。自分は授かったんだ、与えられたんだというんです。イエス・キリストからいついかなる場合にも対処する秘訣を授かったというんです。この秘訣という言葉も、これも教会の言葉ではなくて、当時の三木宗教の入会儀礼の時に用いられた言葉だそうです。しかしパウロは他の宗教の言葉を用いて、私たちもキリストから秘訣を預かっているんだと語ります。そしてそれは私一人ではなくて、私パウロ一人にイエス様がこっそり与えてくださった、そういう秘訣ではない。フィリピの教会の人たち、あなた方にも与えられている秘訣、あなたもまた主において喜んで生きていくことができる、自分の置かれた境遇に満足することを覚えて生きてほしい、それが主の願いであり、伝道者パウロの願いです。そしてその秘訣を授けてくださる主イエスというお方はどういうお方なのか、パウロは短くこう語ります。主イエスは私を強めてくださるお方、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。主イエスキリストは強いお方であるということをパウロはいろんな境遇の中で経験してきました。今獄中から手紙を書いていますが、パウロは他の手紙の中で、私を鎖でつなぐことができたとしても神の言葉をつなぐことは決してできない、そういうふうに言ったことがありましたし、また牢獄の中で声高々に賛美を歌ったこともありました。イエス・キリストの圧倒的な力というものを苦しみの中においていつも経験したのがこのパウロという人でありました。そのパウロが伝道者として忘れることができない一つの出来事について、コリントの信徒への手紙2の第12章に記しています。もし聖書をお持ちの方は、せっかくですので開いていただければと思いますけれども、コリントの信徒への手紙2の12章7節から10節、新約聖書の339ページです。第2コリント12章の7節から10節、新約の339ページ。パウロはこう言うんですね。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないように私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それで私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロに与えられた一つのトゲというのは、これは病のことだと考えられています。病の苦しみさえ取り除かれれば、自分が健康になるということよりも、そのことによって今以上に教会のために、神様のために多くの働きをすることができる、その結果豊かな実りを得ることができる、つまり救いの恵みに預かるものが多く与えられると、そう考えたからです。だからパウロは幾度もこの棘を取り除いてくださいと祈り続けました。しかし主から返ってきた言葉は意外な言葉だったんです。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。病の苦しみは苦しみのまま残るんです。そういう意味では祈りが文字通り聞かれたわけではありません。しかしパウロが願った以上のものを主は与えてくださいました。置かれている境遇は依然として変わらないのです。その境遇から抜け出したり、病に打ち勝つ健康を手に入れたのでもないのです。しかし私の恵みはあなたに十分であるという主の言葉を聞くことができました。 主の力は病という弱さの中にあって、あるいはさまざまな苦難の中にあって大いに発揮されるんだ、この主の恵みの言葉を聞くことができました。病そのものの苦しさや痛みというものは前とは何も変わらないんだけれども、でもそこに主がいてくださり、主の力が そこに宿っているからこそ、私はここで生きていくことができる。弱さの中でも私は生きていくことができる。主イエスと共に、そして教会の仲間と共に生きていくことができる。パウロはそう言うのです。それへ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。弱さや貧しさの中にあっても、キリストが私を強めてくださるからこそ、そういう中に主の恵みが届くからこそ、弱い時にこそ強いと言い切ることができるんです。キリストのために私は満ち足りている。そう告白することができるんです。また私ども一人一人も弱さや貧しさといったものを抱える、そういう存在でありますけれども、この地上に建てられている教会共同体もまた弱さや苦しみを抱えている、そういう存在です。パウロは今日お読みしたこの箇所のですね、その後ですね、15節以降においてもフィリピの教会に対して感謝の言葉を綴っていくのですが、今日読みした最後の箇所14節でこう言っています。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました、何気ない一言であるかもしれません。しかしパウロは心を込めて、あなた方は私と苦しみを共にしてくれたね、本当にありがとう、そう語るのです。共にするという言葉はギリシャ語でコイノーニアと言います。教会の中で比較的よく知られているギリシャ語の一つでありましょう。コイノーニアというのは交わりを意味する言葉です。私たちは仲間なんだ、私たちは同志なんだというんです。しかも私たちは苦しみの仲間、苦しみのパートナーなんだというんです。何よりもその苦しみの中心にあるのは、主の十字架に表されたように主の苦難を共にするパートナー、仲間であるということです。やがてその主の苦しみは復活へと導かれることを私どもは知っています。神が強いお方であるということが一体どういうことであるのか、そのことを主イエスの復活によって明らかにしてくださいました。もう死の力でさえ私ども支配することはできない。主イエスの復活の命の恵みに押し出されるようにして喜び満たされながら歩むことができるのです。本日は礼拝の後、臨時会員総会を行います。私は前の月の終わり頃には翌月の説教箇所についてまとめて考えるんですけれども、今日ここで恵みキリスト伝道所の方とともに一緒に礼拝すること、まして会員総会が行われることも全く思っていませんでした。けれども神様が恵みの言葉を与えてくださったと感謝をしています。本日扱う議題は正直喜ばしいものではなくて、むしろ悲しくつらいことでありましょう。神の御前に私自身が厳しく問われるような思いさえいたします。私だけではなくて、恵みキリスト伝道所の兄弟姉妹方もそうですし、聖霊山の教会の方々にとっても同じだと思います。神様の前で私たちの弱さや貧しさ、また苦しさというのを嫌というほど覚えながら、しかし私たちはその苦しみを共にすることができます。主イエスのゆえに苦しみのパートナーになることができます。そして苦しみつつ弱さを覚えつつ、しかしそこで望みを持つことができます。私ども強めてくださる主イエスキリストが私ども教会の中に宿っていてくださるからです。そして主がよみがえってくださったからです。そしてここでこそもう一度主から教えていただきたいと心から願います。私ども置かれている境遇に 満足することができるように、いついかなる場合も対処できる秘訣が与えられているということをいつも思い起こすことができるように、弱い時にこそ強いと喜んで信仰を言い表すことができるように、そのことを主から教えていただきたいと心から願います。私どもの思いに、そして祈りに、主は必ず応えてくださるのです。お祈りをいたします。神よ、あなたの言葉を愛する兄弟姉妹方と共に聞くことができました。私たち一人一人も、私たち教会もいろいろな境遇に置かれることがあります。しかし神様、あなたはどのような時も私どもの神でいてくださいます。御子をお与えくださったほどに、今も私どもを愛し、慈しみを豊かに注いでいてくださいます。どうかそれゆえに、自分たちの力に頼るのではなく、ただ主の力に頼り、ただ主の力によって生かされ強められることを、これからも共に学び続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。